イランクラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、10月24日付、北海道新聞より、アイヌ民族の歌、演奏、心震わす。道内各地で活躍するアイヌ民族の歌い手や楽器奏者ら計6組が一堂に会する音楽イベント、アイヌ音楽祭2022が10月23日、日高管内新日高町で初めて開かれ、町内外から集まった約450人が多彩な音色を楽しんだ。三井市アイヌ協会が主催し、新日高町三井市の総合町民センター浜那須ホールで開いた。ムックリ、コウキンなどの楽器や歌を披露する姉妹ユニット、カピュー&アパッポ、伝統弦楽器、トンコリの奏者、オキさん、歌や踊りを伝承するフンペシスターの原田菊江さんら計6組10人がそれぞれ歌や演奏を披露した。最後に出演者らが一緒にムックリを演奏したり歌ったりした。音楽祭に訪れた釧路市の大学教員高崎優子さんは、これだけのメンバーが集まるのは貴重な機会、来てよかったと語った。出演した原田さんは、生活に密着していて自由なアイヌ音楽を知ってもらいたい、今後も続けていければと話した。三井市アイヌ協会は来年以降も出演者を増やしながら毎年開催を目指している。本日二つ目のニュースは、10月29日付、北海道新聞ヒトランより、船越浩二さんをご紹介します。ビラトリの風景の魅力を広める。日高管内ビラトリ町で2年前から季節ごとに8カ所の景観スポットをライトアップし、幻想的な風景を楽しんでもらう活動をする町民有志のビラトリ自然ガイドクラブ青虎の代表、柏の大木が並ぶ2泊の丘や高さ10メートルもあるマカウシの沢の氷壁、紅葉の名所などを色とりどりの光で照らすイベントを四季折々で開き、町内外から150人ほどが訪れる夜もある。小さな町にも自然あふれる魅力的な場所があることを知ってほしいと熱く語る。ずっと故郷のビラトリに住み、米や軽種馬の生産などを手掛けてきた。56歳で初めて日高山脈の最高峰ポロシリ岳2052メートルに登り、高山植物などの多様さに感動して本格的にカメラを始めた。60歳で仕事をリタイアし、町内の花や風景などを撮って写真展を毎年開催する。写真だけではビラトリの良さを知ってもらうには物足りない、町内の自然の価値を高める活動をしようと考え、ライトアップを始めた。町民でさえ意外と知らない魅力的な風景がある。2012年からは毎年自分で撮影した町内の風景を自費でカレンダーにして販売し、売り上げをすべて道庁社会福祉協議会に寄付している。ビラトリは自然が多く、山菜採りなど季節ごとの楽しみがある。飽きることがない。と、長年住み続ける地元の魅力に自信満々だ。夏はサイクリング、冬はスノーシューで街の自然をめぐるイベントも構想する。テレワークが進めば田舎に住む若者たちも増えると思う。ビラトリの良さを知ってもらい、人が集まればいいな、と語る74歳。本日3つ目のニュースは、11月4日付、北海道新聞より、アイヌ語で弁論大会、子守歌や体験談披露。アイヌ語の習熟度や表現力などを競う弁論大会、イタカンローが11月3日、千歳市内で開かれた。公益財団法人、アイヌ民族文化財団の主催で、アイヌ語を学ぶ道内外の6から80歳の25人が出場した。参加者は、カムユから、神謡や子守歌、自身の体験などをアイヌ語で披露した。イタカンローはアイヌ語で話しましょうの意味で、大会は26回目。 子どもの部、大人の部、交渉文芸など3部門があり、札幌市や日高管内ビラ取町、東京都などの計20の個人と団体が学習成果を発表した。出場者は熊や火の神などになりきって、キムンカムイ、山の神の話の劇を演じたり、アイヌ民族の伝統弦楽器、トンコリを弾きながら子守歌を披露したりした。各部門の最優秀賞受賞者は次の通り。子供の部、京都府の北沢民さん。大人の部、交渉文芸部門。日高管内ビラ取町の飯塚清子さん。大人の部、弁論部門は該当者なし。本日4つ目のニュースは、11月5日付、北海道新聞より、朝の食卓欄、山田香織さんの回をお届けします。豊かさとは何か。日高管内ビラ取町二部谷で生まれ育った、茅野茂さんの著書、漢本アイヌの石踏みに引き込まれた。ここには、私が生まれ育った苫小牧のことが書かれていた。著書で記された二部谷ダムは、苫小牧のトマト工業地帯への工業用水供給のために作られた。ダムによって失われるのは、二部谷のアイヌ民族がとても大切にしてきた場所だった。まもなくトマト計画は破綻へ向かうが、ダム建設は理由を変えて進行。建設に反対し、土地収用に同意しなかった茅野さんは、貝沢忠さんと二人で裁判を起こした。どのような歴史の上に自分の暮らす町の今があるのか、知らないということの重さに私は泣きたくなった。豊かさという意味がより増えること、より大きくなることと考えるようになったのはいつだっただろうか。その中で何を犠牲にして何を切り捨ててきたのだろう。この本を読んだ後、ビラ取町を訪れ、茅野茂二部谷アイヌ資料館に立ち寄った。ここには、茅野さんが1950年代から収集した民具が展示されている。それぞれの道具に手書きの丁寧な説明が記されていた。ここから伝わってくるのは、石踏みをバタバタと踏み倒して進む和人に対する声にならない叫びであり、風土と共に生きてきた人々の温かく厳しい確かな豊かさの証だった。本日最後のニュースは11月10日付北海道新聞よりアイヌ料理作ったよ。ビラ取二部谷小で体験授業。ビラ取町の二部谷小学校で町内のアイヌ料理実践者の貝沢美和子さんを講師に招いた授業が行われ、児童はアイヌ民族の伝統料理、チェポハウ、鮭の汁物を作る体験を通して、アイヌ文化への学びを深めた。3、4年生5人が総合的な学習の時間を使い、10月24日に行った。児童は貝沢さんに教わりながら、鮭やオハウキナ、二輪草、フキ、ネギ、ジャガイモなどの具材を包丁で切り、鍋で煮込んだ。また、授業では、サンペ、心臓やチポロ、スジコといった料理に関するアイヌ語も学んだ。4年生の二つ川さんは、鮭を皮ごと使うなど具材を知ることで、昔と今の工夫が分かってよかった、と笑顔。貝沢さんは、アイヌ語も交えながら、料理を一からやってもらうことで、アイヌとの関わりを伝えていけたら、と語った。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい。先ほど1番目のニュースでですね、旧三井市町でアイヌ文学祭2022というのが開かれて、これは画期的な企画だなと思って、来年以降も継続していくというふうに、新聞では書いてありましたけども、期待するとこ大ですね。
そうですね、はい。来年はぜひお運びください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
Thank you.